はい、どうも、皆さん、こんばんは。あれ？聞こえないぞ、はい、皆さん、どうも、こんばんは。
はい、どうも、こんばんは。
こんばんは。
はい。
はい、エムラジです。
進めろや。
え？
はい、エムラジです。
エムラジでしょ？
はいはい、行きましょう。
なんかありますか、うん、オープニングで話すことは。
徳永さん、落ちちゃいましたね。
どうも、皆さん、こんばんは。
カットだよ。
まとまり系競馬サロン
M ラジ。
最近ですね、
はいはいはい、
アルバムを買ったんですけど、
ほう、何でしょうか。
野猿です。
え、もう、おーおーおー、
そう。
はいはいはいはい。
いや、もうね、まあ、この話を、まあ、会社とかでしたんですけども、うん、まあ、100% バカにされまして、結構いい曲あるんですけどね。
ああ。
僕結構、トンネルズ時代好きなんで、
はいはいはいはい。
まあ、曲も結構改めて聴いてみたら、あ、いいじゃん、いいじゃん、みたいな感じだったんですけど。
だって、秋元さんやもんな、あれ、作ってんの。
そうです。
そうやな。
秋元さんがプロデュースみたいな感じ
で。
はい、結構好きなんですけど、まあ、100% バカにされましたね。
はい、まあまあまあ、時代はもう完全に進んどるからね。
はい。そんな、同僚にバカにされた人のラジオ。
はい。
略して M ラジで始めたいと思います。
はい、頑張っていきましょう。
行きましょう。
はい。
さて、今週、というか、どうでした高橋さん、スワンステークスは。
最悪やったね。もうほんま最悪やったね。
最悪でしたか。本命は、
うん、あの、ベルルミエール。
最高は、
フミノムーン。
うん。全然でしたね。
うん、全然ですね。
僕はサンライズメジャーから行って。
そう、サンライズメジャーも勝てました。
ダメでした。
はい。
はい、アルビアーノはちょっと。
まあ、見事に差しで、打ち割ってきましたね。
で、一番人気、二番人気と組み合わせてみる。
はい、もう、用なしでした。
ちょっと変えないですね。
はい。
高橋さん、この番組はどんな番組かご存知ですか？
はい、よろしくお願いします。
この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、
うん、
ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい。
では、今週は天皇賞秋、
うん、
予想したいと思います。
頑張っていきましょう。
ゲストも出るよ。
はい。
ポロリもあるよ。
いいわ。
まとまり系競馬サロン M ラジ。この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
そうコーナ
ー、イエーイ、
はい、今週の予想はですね、うん、第152回天皇賞秋の予想をしていきたいと思います。
はい、
現時点でのオッズをですね、
うん、
発表する前にですね、まずはゲストの紹介をしたいと思います。
はい、
すりみさんです。
イエーイ、
よろしくお
願いします。はい、お願いします。
はい、します。
宝塚記念以来ということで。
そうですね。はい。まあ、勝負するときに、今、この、はい。私、私まだ秋ね、ほとんど勝負できてないんで、はい。今週は、するということで。はい。して、はい。
秋天はどうですか、自信度的には。
自信度的には、5段階の4ぐらいじゃないですかね。
おー、
は
い、
はい、4はほとんど最近ないですからね。もうすっかりこう負けるっていうスタンスでやってるから最近。
なるほど。じゃあまずは予想オッズをじゃあ言っていきましょうか。
はい、予想
オッズじゃねえや、現時点でのオッ
ズ。はい
はい。一番人気エイシンヒカリ 4.2倍。
うん。二
番人気ラブリーデ 4.4倍。
うん。
三番人気がディサイファとアンビシャスが並んで 8.2倍。
うん。
五番人気が湘南パンドラ10倍。
うん、
で6番人気イスラボニータ 10.5倍、
うん、
で7番人気がサトノクラウで 11.3倍と、
うん、
って感じですかね、上位人気は。
そうですね。
ではですね、今回はですね、まあ、すりみさんが司会をやってくださるということで、
はい。
すりみさんに託したいと思います。
はい。
お願いします。
はい。よろしくお願いします。ということで、天皇賞秋なんですけども、まあ、その前にですね、このレースを今までちょっと軽く振り返ってみたいということで、今回は、過去3人のですね、お三方の今までの過去5年の成績ですね、本命とその結果をちょっと見てみたい、見て、パラッと振り返ってから、そうに入りたいと思います。
もう一個
じゃあ、寝てる間に見ていきましょうかね。
はい。
まず、ライトさんが、
あ
2012年がブエナビスタ、11年がローズキングダム、22年がフェノーメノ、おととし AC グラッシュですね、これが的中、去年がイスラボニータと、そして自分が、2010年がアーネストリー、2011年が当選ジョーダン、2010年ルーラシン、2013年、おととしがコニン、昨年がスピルバーグ、そして、タクヤさんが、去年が2歳
は、はい、
今年が統計ヘロ、3年前ですか、これ、新元は。
ダークシャドウが先ですかね。
ダークシャドウ先ですよね。そして信玄。で、5年前は分からない感じですか、
ね、?5 年前はちょっともう分からないですね。
はい。
2012年。
ね、はい、だいぶ捉え方が違いますね、これを。このもの。うん、まあ、僕の感じからいくと、基本的にはこれもうまとまってるものを買ってるだけなんですけど、鮮度と、どんだけまとまってるか、まとまり系があって、リズムを崩してなくて、写真までっていう、まあ、そんな感じで、選んでる感じなんですけども、ライトさんはどんな感じで？
そうですね、鮮度とリズム。
リズム。特にあと、ローテーション的なあれは、まあ、京都大商店がほとんどダメっていうのが最近、まあ、結構もう有名っていうか、ベタな話になってますけど。
そうですね、だからローズキングでも本当失敗しちゃったんですけど、一応先行してるから、布石としては短縮の布石はあるからってことで、選んだんですけど。はい、
で、タクヤさんはどんな感じでしょう。
はい、僕これダークシャドウかける2ですね。
あ、ね、ダークシャドウ。
じゃあ2着、はい、すみません。
4着の時と2着、
ね。そうですね。
はい、
あ、で、まあ、去年はもうディープの鮮度の順位でディサイファーを取ったということで。はいはい、で、統計ヘイローに関しては、
はい、
これはね、ちょっと実はね、番組で、札幌記念勝たれたら本命にするって言ってしまった手前で本命にしたんですけど。
実際にも勝ったんですか。勝ってます
、
はい。そうですよね。はいはい、
ただ、対抗にしてたのが一応ジェンティルで、
はいはい、
まあ、そっちの方があれだったかなみたいな感じですね。うん、で、まあ、信玄に関してはもう短縮で、僕この馬実はね、ウォッカをガチで倒せるのはこいつだとずっと信じてたので。
2009年かな。この2009年の時は僕は信玄勝ってました、ね。信玄の短縮勝ってました。
うん、なんだっけ、前哨戦ね。オールカマ一番人気2着か3着ですね。その時の多分、信玄だと思いますね。
信玄自体の集中力は、まあまあ、CK、まあ、C 要素はあったと思うんですけど、CK ではないですけど、うん、まあまあ、そうですよね。
で、まあ、ダークシャトルに関しては、もう1回目の時はもう明らかな勢いとリズムで、
そうですよね。
もうこれしかないみたいな、はい。
ダークシャトル、僕、切っちゃったんですけど、これは、まあ、そうですよね。1回目の時は、そうでしょうね。
はい。
で、まあ、去年は、まあ、でしょう。まあ、そうそう。日本の中がどれ選ぶかみたいな。僕もこれ、リサイファー対抗やったかな ?3 番手か。そこは3番手か。3番手かったんで。まあ、その辺でしょうかねっていうところですよね。はい。
2回目のダークシャドウはね、ちょっと札幌記念で牝馬に負けちゃったんでどうかなと思ったんですけども。
うん、踏みのイマージン。
踏みのイマージン、そうです、そうです。
はい。に負けて、あ、なるほど。
そんな感じですかね。はい。
という感じで、今回の、そういうふうに。じゃあ一斉に本命を出しましょう。ライトさん行きますか。
大丈夫ですよ。
はい、大丈夫ですよ。はい。
大丈夫です。ますね。じゃあ行きましょう。一斉に本命オープン、どうぞ。てんてんてんてんと。ということで、僕が、アンビシャス、3番人気アンビシャス、ライトさんが7番人気のサトノクラウン、高谷さんが番宣で何番人気ぐらいですか ?10 番人気ぐらいですか。
そんなもんですかね。
番人気は10番人気ぐらいですね。はい。
はい、
ということで、一番、人気があるのは、これですね、アンビシャス。じゃあ、アンビシャスからいきたいと思うんですけども、まあ、三歳馬が有利、三歳馬の鮮度があって、天皇賞自体が内役の方が絶対有利。まあ、今日の、まあ、外差しばっかりだったんですけど、うん、それはまあまあ、水を撒いたっていうのと、まあ、2000メートルをやってないんでね、やっぱ2000メートルはうちの方がいいんじゃないかっていう、そういうのもあって、 それと、まあ、今回、デムーロはもう一回、この人本当に最近出遅れが多いんで、出遅れるんですけど、うん、まあ、出遅れていいと思ってて、今回。変に行って、なんかガチンコに行ってしまうよりは、他を抑えて、まあ、遠心フラッシュみたいに、道をこだわってついてくれるとありがたいなと思ってるんですけど、
うん、
それをやってくると非常にいいかなと思いますね。はい。あと、そうですね。パワー型、パワーもあるタイプなんで、で、集中力もあるし、ラジオ日経の学校に突き放すと戦う意欲がかなり旺盛だと思うんで、あとは、そうですね。人気も、これもうちょっと人気すると思ってて、下手したら5倍ぐらいあるのかなと思ったんですけど、まあまあ8倍だったら全然文句なく勝負しやすいなと。あとよく毎日王冠を追い込んで負けた馬っていうね、追い込んで軽く負けた馬が大体巻き返すんで、まあ、去年スピルバーグはそういう感じだったんで、まあ、ちょっとあれは走りすぎたんですけど、
うん、
今回はこの馬6着でそれほどストレスも疲労とか全然ないんでね。で、ここがもう目標だと思うんで、
うん、
あとはディープですし、うん、切れるディープっていうと、スピルバーグと、まあ、候補に挙げたのはステファノスとスピルバーグとアンビシャスで、まあ、それで、まあ、内枠を引いた馬がいいかなと思ったら、まあ、アンビシャスが引いたんで、うん、まあ、素直に行こうっていう感じでこれに行き着きました。はい、って感じです。では、じゃあライトさんはアンビシャスの評価は
対抗です。
対
抗で。はい。
前走、毎日王冠出遅れて、
うん、
まあ、最後外回して、最速上がりで6着。
うん、
まあ、そういう臨戦がちょっとペルーサっぽいなと思ってまして、
うん、
まあ、鮮度を持ってますし、
うん、
まあ、出遅れなので参考外にできると思うんで、
うん、
まあ、内枠で内側伸びるような状態だったら普通に巻き返して、来ると思いますし、これは、まあ、買わなきゃダメかなっていう感じですかね。
うん。
はい。
タクヤさんは？
これあれなんですよね。今日、アルテミスオペラハウス持ちが来てたんですけども、
はい、
これ、サドラ持ってるんですよね。アンビシャスは。はい、で、まあ、僕、一応、白の2番手で印を打ったんですけども、はい、ちょっとやっぱりポテンシャルが足りないかなというのが正直です。
なるほど。ラジオ日記のあれぐらい、うん、まあ、あれ一時期ぐらいじゃ、ちょっと怪しい。
うん、やっぱりまだ、最上位クラスですか、
はい、
?G1、G2 っていうところでまだやっぱり成績残せないというのを見ると、うん、ちょっと足りないかなっていう気はしてます。
なるほど。
はい。
ライトさんはその辺はどう思いますか？
うん、いや、ポテンシャルはもうラジオ日記圧勝と、プリンシパル一番人気1着とか、あとは京都通信杯早め抜け出しで、ドゥラメンテ、リアルスティールと好勝負してるんで、ポテンシャルに関しては僕は問題ないと思いますけども。
まあそうですよね。僕もそこはまあポテンシャルに関してはまあ何も問題ないだと思うんですけど、まあまあ、うん、ペルーサが2着、連帯した時、あ、ペルーサ3歳の時何着でしたっけ
?2 着ですね。
2着か。2着の時は、まあもっと確かに、まあそれで言うと、オバショーのあの愚痴は、まあ、まあ、ポテンシャルの証明をめちゃくちゃしてたとは言えることは言えますけども。
うん、
まだ、ただ、ペルーサよりは、なんていうんでしょうかね、集中力とか、単純に新進行動しっかりしてると思うんで、
うん。
うん。心配は全然してないんですけどね。うん、あとは当日の馬場がどうなってるのかとか、出遅れとか、なんかそっちの外的要因がどうなるかもわかんないんですけど。
うん、毎日王冠はでも結構リズム重賞なんで、6着以下だと2頭しか馬券になってないんですよ。
なってる馬っていうのは、
まあ、エイシンフラッシュ？
エイシンフラッシュ。はい。
と、ジェニュイン。
うん。
共に1番人気と2番人気だったんですね。
うん。
人気負けて、まあまあ、アンビシャスも2番人気ですから、
ね。そうなんですよね。だからアンビシャスも一応、ギリギリ入ってるかなって。
まあ、2頭は、エイシンフラッシュは集中力、神経だし、いいとは思うんですけどね。はい。そもそもこれ、レースなんですけど、多分、まあ、エイシン光は多分、ふめふめして、ね、あれですけど、レースの流れはどうなると思いますか？
僕はスロー。
スロー
ですね。割とスロー。ただ、毎朝間よりは厳しくなると思うんで。
そうよね。
って感じです
ね。全部控えましたからね。うん、
平均やや遅めぐらいじゃないですか？
平均、さすがに最初の一腹二腹目ぐらいは、そう。うちの馬もいかんと。 いいポジションを取るには、ガンとアカンから、そこら辺楽じゃないと思うんですけどね。
これ、カレンの暗示は変わったっていうのがポイントかなと思うんですけど、
ね、僕、吉田豊がね、ある程度行ってほしいなと思って。
福永だと多分見るでしょう。
そう、これはもう竹豊に譲っちゃって、
ねえ。
行かないけど、カレンミロティックに吉田豊だったら、ちょっと内枠だし。
そうね、これが結構なポイントかなと思って。引っ
かかっていけば面白いかなと思うんですけど。
僕は考察でもちょっと書いたんですけど、まあ、ラブリーレイが、まあ、集中、潰しに行くって言ってたよね。でも、これ多分、1番人気、2番人気の馬でしょ？
はい。
やっぱり、友田オレになるようなことは、しーひんと思うよね、多分。
うん。まあ、普通、綺麗に番手に落ち着きそうですよね。
そうよね。で、京都大賞典で、ドスローからの瞬発戦をやってしもてるがために、ある程度上がり使えると思っとると思うんだよね、陣営は。
はい。
でも、本質は多分そういう馬じゃないでしょ、これ。
阪神とかの方がいいってことですか？
うんうん。
あ、なるほど。
あのはそうですよね。宝塚みたいな。阪神の2位とも飛行間距離で、ある程度行って、そこそこの上がりでまとめて、みたいな。
そうですね、うん。だから多分残り200ぐらいから動き出して、光に並びかけて、要は光さえかわせればみたいな多分乗り方をすると思うんで、そうそうそう、だからカレンが福永だったら多分スローかなと思ったんですよ。
うん。いや、もうカレンが福永の時点で、あ、超スローかなって、
うんうん、
スローはあるなっていう感じ
です、うん。でもこれが変わったことで、ちょっともしかしたら、まあ、ミドルぐらいまでになってくれるかなという期待は一応ありますね。
うん。
どっかで、ね、カレミオジックは、まあまあ、全然脳症をやるみたいに、ロングスパートは2キロ前から、どっかでね、うん、早めに行ってくると面白いことは面白いんですけどね、うん。そういう展開予想ということで。じゃあね、次行きましょうか。次は、人気的にはサトノクラウンの方が人気なんで、7番人気のサトノクラウンですね。
はい。サトノクラウン、まあ、父、マルジュ、
うん。
母、父、よくわかんないですけど、自分はこの前、L 主導だと思ってるんですけど、
うん、
トースポハイ、内輪って勝った後に、まあ、休み明けで弥生賞も、外からまくって勝ったと。
うん、
で、皐月賞も自分は本命してたんですけど、まあ、弥生賞から先行した馬、ある程度前行ってた馬が率良かったんで、皐月賞で勝ったんですけども、
うん、
まあ、ここは見事に反動で負けちゃったのかなという、うん、まあ、出遅れもありましたしね。まあ、出遅れるってこと自体が反動があった証拠だと思うんで、
うん、
ってことは、弥生賞が休み明けの激走で、まあ、その反動が出た L 系、
うん、
で、ダービーでも再度本命打ったんですけど、まあ、ここが凡走後の距離延長の L 系で、まあ、いかにもなタイミングだったんですよね、ダービーが。
うん、
なので、この馬は多分、疲労ストレスない時だったら、まあ、ダービーぐらいは走れる馬っていうことだと思うんで、まあ、毎日王冠使うって話もあったんですけど、今回、秋天、直接来るんで、今回休み明けになるんで、はい、まあ、トースポハイみたいに、全然内枠でも内割ってこれる状態にはあるのかな。
はい、
あとは、ま、3歳馬で鮮度あるっていうのを含めて、で、まあ、ディープインパクトが18頭中9頭を占めてるように、まあ、血統的に異端があるのはディープ以外の馬っていうふうに考えると、まあ、一番無難な選択肢はこの馬かなっていう考えですね。
うん。血統に3で持てるのこれだけよね。
そうですね。
うん。
じゃあ、そのサトノクラウンなんですけど、僕はサトノクラウンは3、4番手ぐらいですかね。かなり評価はするんですけど、まあ、12倍ぐらいでしたっけ。アンビシャス8倍とサトノクラウンが12倍で放牧明けっていうことを考えると、ちょっとリスク的にこっちを変えようがないですよね。いくらなんでも。まあ、目標がどうやら香港カップみたいなんで、ただそれを考えると、絶対ここで結果出さないと、ここで5着とかで選ばれないですから。
ああ、なるほど。
一走しないとダメなんで、きっちり仕上げてくると思うし、飲める、これね、サツキ賞ダービーとも出遅れてますけど、ちゃんとね、合格に切ったらある程度ここにつけしそうなんでね、ルメルショックで、ね、そうなると怖いんですよね。だから本当に、お召しにはしないんですけど、拓也さんは、佐藤くんは。
僕はもう本当にこれ、もうギリギリボーダーですね。一応、白の3番手で打ったんですけど、
はい。
休み明けで、秋天勝ってる馬、近年では連帯してる馬は、G1 馬だけなんですよね。
ちょっとパパッと応援を伺えば、デンテルドーナーさんですね。デンテルドーナーが2回ともそう。デンテル
とフラッシ
ュ。デイシンフラッ
シュ、シンフラッシュじゃねえわ。なんだっけな。
ベナビスタもそうですね。
ベナビスタ、はい。
なるほど。で、ダイアスカレット。 確かに G1
それサムソンとかもそうですもんね。で、まあ、そこが引っかかったのと一つと、やっぱちょっと活性が足りないのが一つで、まあ、僕は、タイプはね、まあ一応 CS なのか L なのかどうなのかなと思ったんですけど、いきなり、いきなりここへドンと来た時に、その、レベルの高さの衝撃でひるむのかなっていうのもちょっとあったので、
なんでしょう、来るんだったら緩いレースだからスローで前に行ってるのが一番ショックでは、まあまあ、うん、いわゆる凡戦タイム、凡戦の時かなと思うんですけどね、
ただまあストレス拾わなければね、トースパイでも打ち割ってきてるような馬なんで、まあ、まあ微妙かなというところで、一応印を打ちます。あの切るのは怖いんで、この人気で多分変えるのは最後かなと思うんで、
そうですね、
はい、
というところで、サトログランは、はい、ここはまあ試合そこそこ評価して、作業4番手で、タクヤさんはもうイニボーダーの抑えということで、うん、そしては、タクヤさんの方面番線に行きましょう。
はい。
万人気ぐらいですかね。はい。
そうですね。これ、まあ、さっき言ってた、毎日他6着以下。まあ、前走完全に布石打たれての、今回位置取りショックだと思います。ただまあ、短縮ではないので、逆色といえば逆色なので、まあ、その辺がちょっと引っかかるところなんですけど、安田記念からの、なんですか、相性がまあ意外に良さそうなのかなというのがあったので、まあ、ここで最速で上がれてきているというのであれば、まあ、格的には負けてないかなというふうに見たので、ちょっと鮮度がね、一度使われてるんで、他のディープに劣るところもあるんですけども、まあ、この条件で距離が持つのであれば、東京の相性もいいので、僕はこれ、しっかりとノリさん差しに回ってくれて、来てくれるんではないかなと見てます。
僕はこれ、買わないんですけど、あんまり、なんですかね、まず外枠、その入ってないんですよね、もちろん外枠のがダメのパターンですよね。
うん。
ね、まあ、外枠っていうのと、一度にショックはかかると思うんですけど、なんか、それほどなんかね、ガツンと効きそうな気がしないですよね。
うん、
ちょっとやっぱ専用で、専用、専六、やっぱ の専用であの足を使って天皇賞ってなると、ちょっとね、イメージが湧かないのは、
うん、
まあまあまあ、フラワーパークとかね、まあ、8年とか、だからフラワーパークの参考を見てるからっていう、多分ね、多分、偏見とか、そっちの思い込みもあるんで、フラワーパークかっていうところも、今はいろんなの見ね、こういうタイプがほとんど来てないんで、
うん、
あれなんですよね。ただ一度にショックはかかるんですよね、
うん、
ライドさんは
これは一度にショックだけ評価して6番手ギリギリ7番手か最後バツで、まあ、20丸から買うかなぐらいの
まあそう
イメージで抑えますね、
まあ、まあそこそこつくんで人気はないっつくんでね、そうそう
今14番人気なんで。
14番人気、あ、なるほど。
はい。
そうですね。
で、まあ、ノリさん前走、前行ってどれだけこの前行けるかなっていうのを試したっていう部分もあると思うんで、まあ、理想は内から抜けてくる競馬でしたけど、まあ、一応、まあ、もし結構ペースが締まるんだったら、こういうマイラータイプが来てもいいんじゃないかなっていう感じですね。はい。
締まるとかかりやすいんです、かけやすそうですよね。だから延長になると、スローになると、
そうですね。
やり抑え込んで、まあまあっていうことになると思うんで、これはペース上がった方が予算ゲーですよね。
うん。
話聞くとちょっと変えたなってきた。買おう。買おう。それでは大体、上位は出たと思うんで、全員のホームは出たと思うんで、あとはですね、対抗とか、あ、そうですね、それより、まあ、全然対抗もちょっとちらちら出てるんで、ラブリーデーから行きましょうか。ラブリーデー。連軸的にはこっちになってるので、多分ラブリーレの評価を聞いていきたいと思います。ラブリーレの評価は、じゃあ、ブライトさんから聞きましょう。ブライトさんは、
はい、消しです。
あ、ラブリーレは消し。
はい。まあ、スローで、エイシン光の番手で揉まれず、疲れたらもう諦めるしかないって感じなんですけど、
はい、
一応、京都大賞典組は、 相性はまあそんな良くないんですけど、まあ一応先行布石打ってたらいいかなっていう形にはなるんですけど、まあ10投中で3角6番手、4角6番手なんで、まあ刺しちゃったんですね、この馬。なので、短縮への布石はない。で、休み明け、まあ2、4はちょっとやや長めのとこだったと思うんですけども、まあ休み明けの小投数っていう条件は、まあ、この馬 LK だと思ってるんで、そういう相性、良かったタイミングだったのかな。で、そこから短縮で、まあ、ペースがちょっと、京都大賞では本当超スローだったんで、まあ、そこから短縮で中枠で、まあ、東京2000、根幹 G1、ちょっとイメージ湧かなかったんで切っちゃいましたけど。
京都大賞ってのは、まあ、ちょっとマグマっていう口がさばいてきましたけど、基本的には宝塚記念みたいに、行為を外付けして押して、押し切るっていう感じがベスト。
うんうん、そうですね。
まあ、そのね、やり方ではありますよね。だからそれがちょっと京都大賞典が、ね、あれをガッツリ打ちを割ってしっかり来たんで、
これはもう休み明けと消灯数のってことで、なんとかなったってことだと思うんで、
うん、田辺さんは
僕も切りますね。
切りで、
うん、やっぱ金亀3区の耐久考えると前回はやっぱりちょっとやっぱり間割っちゃったかなっていう印象は僕にはありますね。あの例えば、マックイーンだったりとか、ローレルみたいなそこまで大きな量があれば別ですけども、そこまでは多分ない、はい、ないんで、うん、そういう意味では、まあ、確かに強くなってるのは認めます。
めっちゃ強くなってますよ、これ
めっちゃ強くなってるのは認めます。でもまあまあまだやっぱりそのレベルではないと思うので今回は切ります。
まあ切りやすいですよね。そうですね、はい、僕もまあ切りなんですけど、
うん、
東京って、すいません、わからない人、一勝してますけど、この一勝っていうのは、昔ですよね。
条件2歳ステークスじゃなかったっけ、あれは、2着だったっけ、形勢、
KO メトロポリタンの休み明けじゃない、中日新聞半径からの延長ですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、ショートース延長で、
はいはいはい、そうです、
ね。完勝したのがありますけど。
大丈夫です、これは来ないです。
私もダンスで、カメで、まあまあね、どっちかというと人気のその一発タイプですから、
うん。
うん、F ですか、
はい、F でもいいぐらいです。
はい、出ました。ラブリー。
はい、ということで、全部攻撃とか全員切るということで、そして先ほど話題に出た遠心光の方は
高谷さんは
僕、はい、切ります。
あ、切りなんですね。
切ります。
ここは一応個人的にちょっと生まれは絞りたいんで、まあ、ちょっと買い方あれなんですけど、僕は一応対抗になるんですよ、実質的に。
おお。
はい。これは粘っても2着が早い上がりの差し、今、来るという感じになった時に、僕は上がり最初にぶっ込んでくるアンビシャスだと思ってるんで、うん、石井光が粘るような展開になっても、前々決着とはならず、一頭追い込みぐんと来て、それはもうアンビシャスかなと思ってるんで、組み合わせ的にはこの組み合わせを買いたいなと。
うん、
アンビシャスが2着の時にどれかなっていう時に、まあ、遠心光の確率はそこそこあるんで、っていう感じで。
うん。
は、買いますね。去年のアイルランドトロフィー、僕は2000の方が、伸び伸び走れてたんでね、アイルランドトロフィー、相手よくそう良かったですけど、でも、ね、普通になんか、ね、これ、ディープインパクトとストームキャットって報道決闘じゃないですか。うん、報道決闘でやっぱり、根幹距離2000メートルの方がいいと思うんで、1008より、まあ、全然2000の方がいいのかなと。本当に強かったですよ。だから、ここはまあ、不正義なんですけど、その可能性は、まあ、そこそこあると思うんで、僕はこれを買おうかなと思います。うん、ブライトさんは？
は、キリですね、これも。
こっちも完全にキリなんですね。
キリですね。これはもう、エプソム、毎日王冠が楽すぎたんで、
はい、
まあ、同じような競馬できないっていうのと、まあ、1008続きなんで、
はい、
アイルランドの時は2000から来てましたんで、はい、まあ、そういう意味じゃ1008延長で、ちょっと持たないかなっていうイメージですよね。
なるほど。
はい。
そういう考えると、ブライトさんはアンビシャスが対抗でしたよね。
アンビシャス対抗です。
はい。じゃあ、タグヤさんはまだ対抗まだでしたよね。
はい。
はい、対抗は何でしょう？
クラレントです。
クラレント。はい。
はい、
クラレント。クラレントも相当人気ないですよね。はい、人気か、自己人気か、それぐらいですよね。まあまあ、アナ決闘ですから。
はい。
ね、はい。そう、安田記念でも。僕はこれ安田記念買えなかったんですけど、これ今井さん本命だったんでね。
う
ん、そうそうなんですよ。安田記念本命だったんで、あ、そっかそっか、そうなんだと思いながら聞いてたんですけど、クラレントに関して、 まあ、これも1000メートルはまず2回目ですよね。
そうですね。
はい、もう全然もう、うん、本格化してから多分初めてだと思うんですが、うん、どうでしょう。
これちょっとスローめによれば、まあ、このまま多分前回出遅れでどうしようもなかったというパターンなので、
はい
まあ、今回田辺さんに戻って多分そこそこ行ってくれると思います。
聞くでしょうね。
はい。うん。で、まあ、いや、さっきね、そこそこしんどいパターンの、はい、レースだったと思うんで、これが僕は前を潰しに行ってくれて残してくれるんじゃないかなというふうに見てます。多分前回からは全ての面で楽になるという臨戦だと思うので、来るか来ないか
は
まあちょっと別として、多分走れる状態ではあると思います。
はい。
はい。
で、2000メートルも、まあ問題ないというか、そこは、
まあ。僕は問題ないと思ってます。
追ってのタイプですよね。
はい、はい。
ライトさんは？
は、4番手。
お
!4 番手。かなりの高評価ですね、これ。
これはですね、もう毎朝間出遅れて、で、そのままうち普通に通ってたら切ってたと思うんですけど、まあ、うち行こうかなと思ったら、うちで詰まっちゃって、結局外、真ん中辺ですよね。真ん中辺出して、詰めてたんですよね。なので、まあ、まず出遅れたっていうのが苦だし、直線でちょっと邪魔されたっていうのも苦だし、で、2回空味わったんだけど、まあ、諦めずにまだ8着まで来たってことなんで、これは普通に、盆走後の距離延長の LK でいいと思いますけどね。で、やっぱクラレンと、マイルチャンピオンとかでも勝ってた時期あったんですけど、やっぱり、毎朝間、激走でマイルチャンピオン来て、まあ、いかにもなタイミング、先行布石もあるしと思って、やってもやっぱ来れない馬だったんで、もう今になったら延長の方がいいのかなっていうぐらい、まあ、盆走後の延長、広いコース、東京。ってなると、今回まあスローである程度前つけられるっていうんだったら、残り目ありそうだなっていうのはこの馬ですかね。
スローで、宇宙で前に行く馬、まあ、2歳馬はどういう選択をするか分からないです。これ多分ある程度行きますよね、ある程度は。
2歳馬も行くと思いますけどね。
ダコールはちょっとどう乗るか分からないですが、クラレントも行って、カレーミロティコも行くタイプですよね、ラストインパクトもどうなんでしょう。行く中でクラレントが一番で、クラレントに魅力を感じるという感じですよね。他の、カレーミロティックとかラストインパクトよりは。
カレーミロティックはもう短縮になっちゃうんで、で、はい、このまま短縮は良くないと思ってますんで、まあ、体力とか活かしたいタイプなんで、なので、むしろ前走の方がベストタイミングだったんで、これは苦から楽、楽から苦
そうですね。
に彼にはなっちゃうし、はい、まあ、ディサイファーも一層多い感じは否めないんで、まあ、暗示をある程度前はつけると思うんですけど、
ディサイファーはかなり売れてるって、びっくりする売れてるんですけど、僕も全く魅力を感じないんですけど、めちゃくちゃ売れてますよね。まあ、枠の的なものもあると思うんですけど、いやどうでしょう、ディサイファーだったらダービーフィーズの方が、ちょっとこっちの方が面白くないっていう感じはするんですけど。
僕、ダービーフィーズ黒三角です。
さっき言うと、ディサイファーは全員キッキリ。
ディサイファーは僕も爆弾だと思ってます。
ブライトさん、ライトさんもキリですか？
キリですね。
いやいや、引きで、ダービーフィーズ、僕はもうダービーフィーズは三角で5、6番でぐらいですけど、ライトさんはどうでしょう？ダービーフィーズは？
ダービーフィーズは、5番手。
5番手、
白三角。これはもう、安定がすごいいいっていうのと、函館記念あんだけきつい競馬したのに。
そうよね。
相当きつかったと思うんですよ、函館記念。
うん、そうよね。
雨降って馬場重くて、でも、本当にねじ伏せたみたいな勝ち方したんで、もうこれ絶対反動出るだろうと思って札幌記念消してたんですけど、
消してたね。
もう一回うちから来たんで、ここで、あ、ちょっと強くなってるなって感じだったんでね。で、まあさっき言ったようにディープインパクトの中で、まあジャンポケ、まあ、札幌記念からトニービンって言ったらね、エアグルーブとか当選冗談とかいますから。
出ましたね。まあまあ、当選冗談は、ハーチチがね、確か、ハーチサンデーがほとんど走ってないんですよね、これ天皇賞ね。まあ、そこら辺で、ちょっと、まあ、ちょっとなんか当選冗談とかよりはちょっとスケールがかなり下だと思うんですけど、確かに怖さはありますよね。まあ、
僕この前やっぱ CL ベースでちょっと何ですかね、スケールはないと思ってるんですけど、その人気がないんで全然、人気がないってことは多分そんなに疲労ストレスを持ってないってことだと思うんで、でクリスチャンデムールでしょ、
はい、
これがね うまく内とか潜り込んだら、うん、集中力生かされたら怖いですよね。
怖いよね。
そうなんですよね。あとこれ、天皇賞、スタッフクリーンって言ったやつに、12はめっちゃ来るんですよね。
お
う。
そうなんです。AC フラッシュが勝った時も、最初ポッカーやったやつに12番で、当選状談を受けた時も12番ですよね。だから外枠で、アーネスト・リモス12番か。なんで、もう外枠で来てる時ってもう、去年のイスラブ・リード15番枠で、もう全部12、12、12なんですよね。こう遡るとダイワスカーレットじゃあウォッカまで遡るぐらい来てないんで、うん、その12だけなんですよね、まあ、何かあるのかそのバルティングよく分かんないですけどなんかいいですよね、
うん、
ラビヒズを全員ほとんど時期を犯せるということであとはバババットニーピンバットいっぱいいるんでこの時一気に これ勝利したいと思うんですけど、14番ステファノス湘南パンドラスピルバーグと3頭まあ、そこそこ全部魅力的だと思うんですけど、この3頭に関してはどうでしょう。僕は、ステロファノスは買って、まあ、湘南パンドラを買って、スピルバーグを買うっていう、買うんですけど、少しだけ。
買うんかい。結局買うんかい。
ダービーヒーズと同じぐらいなんで、まあ、少し買うぐらいなんですけど、まあ、湘南パンドラはね、そんなつかないんですけど、まあ、他がちょっと万馬券ぐらいつくんで、まあまあ、拾ってもいいんじゃないかなと思うんで。
うん
はい。あと、湘南パンドラは、まあ、外枠なのドールカマっていう以外は、これもうちに突っ込めばたら、うちを突っ込めたら、相当いいかなと思うんですけど、
うん。
内枠だったらね、もうちょっと評価したんですけど、ただまあ、ちょっと外枠の評価下げて、まあまあ、抑えの抑えぐらいなんですけど、って感じですね。
オールカマーの勝ち馬が、過去何十年ですか ?20 年ぐらいですかね。
多分ですよね。
2頭しか来てないんですよ。
はいはい。
はい、怒涛のローレル。
そう、でもその、ローレル。
アーネストリーでしたっけあと。
アーネストリーは。
アーネストリー、あ、札幌県か。すみません。
そうね。うん。で、
カレンとか、アドキタンは。
暴走後はね。
うん、暴走後はね。はいはい。
で、ローレルも一番人気1着やったっけ
いや、2番人気。
2番人気1着か。
はい。でも、ほぼ1番人気みたいなもん
ですそうよね。で、あのクラスでさえ結局、この本番1番人気3着ですもんね。
うん。
湘南パンドラにそれができるのかっていう話をさっき見落ちとしてました。
結局、この馬、うん、休み挟んでから産経大阪、ビクトリア、外枠で負けて、
そう、
宝塚内枠、オールカマ内枠で来てるじゃないですか。
結局そうだよね。
で、エリジョンも外枠で負けて、
うん、
週刊賞内枠で来てるじゃないですか。
そうなの、完全に C やね、これ。
この馬もう C なんですよ、多分。
な。
ね。
うん、なので、内枠激走後の外枠、
うん、
オールカマで相性悪い、
うんうん、
結局この前付けできることできないんで、多分外回って追い込むと思うんですけど、
うん、
そうなるとやっぱり、無理だと思うんですよね。
うん。
だから東京2000適正以前に、臨戦悪いし、
うん。
外枠だし、
うん。
普通に無理だと思いますけど。
まあだから買うみたいなとこあって、ただまあまあまあまあ。ねえ、そうですよね。じゃあその続きで、他、ステファノスとスピルバーグ
は、ステファノスは一応抑えますね。
うん、
ただ、これまあ、ブログの方でもアップしたんですけど、
はい
まあ、7枠、8枠に入った、5番人気以下の馬
は、
過去20年で、00076なんで、かなり厳しいポジションにいることは、
確かにね。
間違いない。
で、なんか触れてましたけど、でもそろそろって思うじゃないですか。
そう、思うんですよね。
今日の決着とか見せられるって、まあ、いくら乾くって言っても、でだから、拾いたいことは拾いたいでしょ。なんか、それ来た時に当てたいっていうのあるんで。
そう、それはあります。
確かに。
中山記念が、そういうポテンシャル証明してて、雨降ったのに、外から、大外枠から来たっていうのがあるんで、ここがやっぱり中山記念がすごい印象に残ってるんで、
うん
戸崎なんで、ある程度前、前走後方行って失敗したってのがあるんで、ある程度前つけて、そこそこのポジション取られたら。
サツキ賞もレースしてないですもんね、確か5着やった時も。あんまり勝ちに行ってないですよね、
うん、
あれね。
うん、
だからポテンシャルはね、多分ね、今回が、かなりドンと来ても全然おかしくないと思ってる、ね
うん、
なので、これは。
スピルバーグ湘南バンドでは僕も全然上ですね。
そうですね。
うんうん、
4歳ですし。で、スピルバーグは
僕ですか？
はい。
スピルバーグはもうこれはリズム崩しちゃってるんで。
まあ、一緒
に。去年よりはもう去年の足は使えないと。
うん。
そうですね、もう鮮度切れ。
弱、その時も弱ですからね、確かに、
ね。そうですね、外枠なんで。はい、藤沢、また一頭、いい馬を終わりにしちゃいましたね。
うん。
次、じゃあ、タクダさん行きましょう。タクダさんさんと、どう評価？
僕も湘南パンドラはやっぱり、あの、相性が良くないというのはきりで、で、まあ、ステファノスに関しては、まあ、一応、万世の本命なんで抑えようかなと思ってるんですけど、やっぱりね、毎日王冠でね、アンビシャスに刺されてるでしょう。それが気に食わないよね。なので、やっぱり序列つけるならアンビシャスが絶対上になるんですよ。だったら、アンビシャス抑えてたらこれいらんのかなとも思うんで、
まあね、条件的には、まあ、海外が理想ということで、うん、まあね、うん、単純に、まあ、2走目の方がいいっていう、まあ、叩いてから、まあ、セントライト記念のフィニステックスもそうだったし、
うん、
まあ、韓国、香港のクイーンズダービー2着も、まあ、ね、あんまりちょっと相手関係わかんないですけど、まあ、健闘だと思うんで、まあ、叩いてよくなるとは思うんですけど、
うん、あと、その村さんも言われたみたいに、1位をもし取られるんであれば、怖いですよね、これね。
はい。
そう。
うん、そこよね、これが14番枠でどの位置を取れるかなよなと思って、そこだけですね。で、スピルバーグはもう、全くその通りです。切ります。はい、もうリズム完全に崩してるんで。
ということで、あと大体ほぼ聞いてきたんで、あとはラストインパクトと、ラストインパクトは何かありますか？
ラストインパクト僕、黒三角。
あれ、
ほぉ
これ、僕、LC だと思ってるんですけど、
はい、
LCS みたいな、うん。まあ、L ベースのまとまりみたいな感じだと思ってるんですけど、はい、まあ、このま昨年すごいポテンシャル証明してるんで、
うん、
まあ、小倉記念、あ、小倉大賞典か。小倉大賞典強くて、まくって、で、うん、京都大賞典勝った後に、金庫賞も勝って、で、ここラブリーデーにも勝ってますし、それで有馬記念も別にすごい惨敗したわけでもないし、
うん、
で今年に入ってからね、阪神大賞典休み明け3着、まあ、ちょっと重すぎたんでこれ馬場が、で春天で僕本命打ったんですけど、まあ、出遅れて V ラインで4着、
うん、
はい、で札幌記念僕切ってたんですけど、このレースがねすごい久々にまくってって、すごい活性化入ったかなと思って、で、まあ、一瞬勝ちそうな感じがあってから負けちゃったと。多分ね、長距離、はい、
そうそう、で今回絞りたいらしくて、まあ、絞ってガッツリ絞ってくると思うんですけど、かなりもう札幌記念も明らかに叩き合いみたいな感じだったと思うんですよね、うん、単純にもう今回もう絞りたい、絞って出したいみたいな感じで、ここ取り
に行くすでに長距離馬体重で減ってたんで、
はい、
なのでここは多分490前後で来ると思うんですけど、
うん、
阪神大賞典春天ってもう長距離のペースに慣れちゃって、しかも春天出遅れてましたし、
うん、
そう考えると札幌記念すごい苦条件だったと思うんですけど、それでもまくって勝ちに行って6着0秒2差、うん、で考えたら今回短縮失敗後の同距離、まあバウンド延長みたいな効果が見込める L 系の馬だと思うんで、
はい、
まあ
怖いですね、
金庫賞とか、はい、ぐらい走ってくれれば
このメンバーなら足りるよね、
はい、あのレース一番人気一着、うん、この前実は一番人気一着重賞で2回してるんですけど、金庫賞一番人気一着してくる馬ですから、
うん、
この人気はだったら買いますけどね、
うん、
まあ、必死だっつのは微妙なんですけど、
どういうレースでどう来るんですかね、そこのねイメージがちょっとね、天皇賞のあれで、いやラストインパクト自体は強い馬、かなりパワーがあって、まあ、ディープでは異色の、どっちかというとパワー寄りの、里のノブレスよりもさらにちょっと強い感じになると思うんですけど、
はい、
この天皇賞で、両馬場でしょ、軽い、それで来るイメージはちょっとね、どう、スローではないですよね、多分、
まあ、スローはあんま良くなさそうですけどね。
ある程度ダラダラ、なん平均的に流れてって感じですよね、多分。
そうですね。
激戦よりも、激戦じゃなくても淡々と流れてみたいな。
うん。まあ、確かになんか L っぽくて、ちょっと盆走後の距離延長でいいみたいなタイプに思われてますけど、まあだからそれが前走で、
札幌で使ったってのもミソですよね、多分。
そうそうですね。
その他だったら買いにくいけど。
ただ京都大賞典からとかだったら切ってると思うんですけど、2000を1回経験してからの同距離。
札幌記念、ね、まあ、
っていうところですね。札幌ゲームもそこそこペース閉まってたんで。
うんうん、
はい。
僕は一応印は回せないですけど、今の話聞いて、まあ、バンセルから1点を買います。
まあそうですよね。買い、500枚。うん、まあそうですよね。話を聞くと買いますよね。じゃあまあ、大体聞いたね。あとはイスラムニータぐらいですかね。イスラムニータ行っておきましょう。去年の一番人気で3着で、まあ、外枠だったんですけど、今年も外枠でということで。イスラムニータの評価はどうでしょう。僕は、まあまあ、これも、まあ、湘南パンドレちょっと上かなっていうぐらいなんですけど、休み明けにしては頑張ったんですけど、それを頑張ったんが頑張りすぎで、まだ外枠入ってとか、いろいろまた今回、ね、帰りにくい条件がまた揃っちゃったなっていう感じなんですけど、ライトさんは。
あー、キリです。
いいです。
まあ、昨年より鮮度ないっていうのと、
鮮度がない。
はい。まあ、富士奇跡なんで、まあ、基本的には内枠がいいタイプだと思いますんで、
うん、
で、また、ジャパンカップ見たときにね、もう延長じゃ無理だなっていう感じがあったんで。なので。
これはやっぱりもう1008、むしろマイルに。
マイルですね。だからここからマイルチャンピオンシップで変えるかどうかぐらいでしょう。
変えるかどうか。
はい。なので、マイチョーカーよりは着順を下げるイメージで。
僕はね、これ、去年の3着がちょっと、前頭で最後、まあまあ、先抜け出した形になってるんですけど。
ね。
ガックシって感じで。
そうやね。
がまあ、スピルバーグからワイドを勝ち勝ったんで、まあ、やっぱ生まれももちろん勝ったんで、いや、ガックシって感じでしたね、本当に。うん、それからもう、ちょっと手を出せなくなっちゃったんですけど、タカさんもこれはもう、君と、
うん。やっぱり体力がね、これ前向きさは多分、このメンバーの中でも多分ナンバーワンでいいと思うんですよ。やっぱ体力がなぁと思いますよね。16番枠っていうのもあるし。で、今言われたみたいに、ジェンティルに内から差し返されたっていうのも気に食わないし、中山記念でマイネルフロストに並んでも先着できなかったっていうのもやっぱり体力なのかなと思うんで。
これがもしかして追い込むっていうことは、追い込んだらとか。
そう、僕か、ツイッターでもちらっと言ったんですけど、それだけですよね、多分可能性あるなら。
あるとしたら出遅れとかでしょうね。もし、まあ出遅れか分かんないですけど、うん、下げるか。
うん。
もう下げて打ち上げ、ぐっと下げて、うちにぐっと入って後方から行くパターンはちょっと怖いですよね。
ただ、海老名さんはできないでしょう。
やらない。普通に、
普通に前で構想してるから無理
だと思うね。
構想してたらやりそうですけど。
そうですよね。まあ、普通はそうですよね。ということで、全部出ましたけど、じゃあ、これ一応まとめておきましょうか。
はい。
これは、今日でもいいですかね。スカイプに。
じゃあ、打ちましょう。
はい、打ちましょう。
はい。
ちょっと、すいません。ちょっと解放できなかった。はい、出ました。じゃあ、確認しておきましょう。僕が、本命がアンビシャスで、対抗が維新光。あとは、まあ、流しの対象で、まあ、特に三角で、里のクラウン、ダービーヒンズ、ステファノス、スピルバーグ、ラストインパクトクラーレンと番宣の湘南パンダ、これは5000円流しという形になりますけども、それを買います。ライトさんが本命がサトノグラン、対抗がアンビシャス、3番手にラストインパクト、4番です。三角にクラーレンとダービーヒズとステファノス、そして、バッテンとして番宣、タクヤさんが本命が番宣、で対抗がクラーレンと、その後にダービーヒズが黒三角で、あと三角印です。アドマイア、デウス、アンビシャス、サトノクラウンと、6投入。うんですね。はい。買い方はどんな感じでしょう。僕はまあ、アンビシャスの単勝が6割か7割ぐらいなんで、これを買って、あとは生まれんで、維新光を厚めにして、あとはまあ、三角のところに流してっていう感じなんですけども、ライトさんの買い方はどんな感じでしょう。
は、もう、里のクラウン、軸3着以内は確実って思ってるんで、まあ、ここから3連服、総流しみたいな感じですね。
3連服総流しと。
総流しじゃねえや。その、印打ってる前に流していくと。
印打ってなんか、1等軸で6等流しと。
バンセンヌだけはワイドぐらいで。
ああ、なるほど。
はい。
基本的にもちろん入ってるアンビシャス、ラストインパクト、クラーレンとダービンシュステファノス、これどれもつきもかなりつきますよね、これ。
そうですね。だから1番人気、2番人気切ってるんで、まあ、この2頭来ないでって感じですね。
ステファノスでも相当つくと思うね。これはもう、かなりになりますね。はい、タクヤさんはどういう買い方になりますか。
もう僕は多分何が来てもつくので、一応バンセンヌからの生まれの流しを買います。
はい。まず小流しで。そう流しまで行きますか。
そうですね。まあまあダコールとかもちょっと1点を買いたいんで。
あ、はいはいはい。
多分100円程度では買います。
まあ、なるほど。
うん。で3連服はもう6等でボックスにして、
で、
単服はバンスで買います。はい。単勝買います。
あ、なるほど。はい。
あと、アドマイデウスの単勝買います。
あ、なるほど。
はい。
アドマイデウスの単勝かと。となりますね。じゃあ、これを評価すると、まあ、アンビシャスが来て、アンビシャスが来て、バンセンヌが来て、サトノクラウンが、まあ、3頭とも来たら当たりますね。
全員当たります、ね。
はい。ということで、これ締めて大丈夫ですか、サトさん。
いいですよ。
はい。
はい。ということで、ちょっと今回司会させていただきましたけど、第152回天皇賞秋、僕はアンビシャス、ライトさんが里のクラウン、タクヤさんがバンセンヌという風になりました。はい、今日はお聞きいただきましてありがとうございます。もしよければ、多分つい僕は、有馬記念の時になんかお声がかかっているので、もし有馬記念行ければまた、お邪魔したいと思っております。はい、今日は、拙い司会でございましたが、どうも。すみません。二方、ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お願いします。
じゃあ、コーナーいっちゃいますか？
はい。
競馬謎かけ！
イェーイ！
謎かけ、謎かけ。はい。
謎かけでございます。競馬謎かけ。このコーナーですね。まあ、競馬に関する言葉で、まあ、謎かけをしちゃおうという、まあ、シンプルなコーナーなんですけども、
うん、
今回のお題はですね、メンクさんよりいただいたサイレンス鈴鹿ということで、
はいはいはいはい、
ではどんな謎かけが来てるんでしょうかね。
ほう、
今回も結構来ましたよ。
お
で、いきますよ。
はい、
ラジオネームプラチナメモリーさん、
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
謎かけ普通編ということでいきますよ、
うんうん、
サイレンス鈴鹿とかけまして、
うん、
息子の活躍を心配する両親と解きます。
息子の活躍を心配するよ。はい。その心は？
母父、ミスは気になります。
ああ、うまいな。
母父、ミサキっていうのを思い出しました。そうですよね。
なるほどね。
じゃあ次、どんどん行っちゃいますよ。
はい。
サイレンス鈴鹿とかけまして、
うん、
大事なものを隠すブライトさんと解きます。
ほうほうほうほうほう。その心は？
見ないで宝。
あ、見ない騎手が乗った宝塚記念を勝った、
ね。そういうことです。
そうですね。はい。
見ないで宝、みたいな。
ああ。
俺の宝見ないで、みたいなと。見ないで宝。
ブライドさんが大腕遅れを食らわした時の宝塚記念を勝った。
そうです。メジロブライドがね。メジロブライドピンチですからね。
うまいなぁ。
外枠発想。じゃあ次行きます。
はいはい。
下ネタ編ってことで。
ほう。
サイレンス鈴鹿とかけまして。
はい。
はい。
愛人と別れた拓也さんと解きます。
はいはい。
がっつり。
その心は？
下のコマンドが活躍しませんと。
はい、カットでーす。
ではでは、ブライトさん。ブライトさん、行きましょう。サイレンス鈴鹿とかけまして。
あ、サイレンス鈴鹿とかけまして。じゃあ、あ、でも僕ね、一回言ってるんですけどね、
それ以外、もちろん。
もちろん、それ以外で、ね。
当たり前ですよ。
サイレンス鈴鹿とかけまして。
はい。
部下を。
はい、もう一回、もう一回。じゃあもうちょっと。はい、もう一回振るから。
すみさん、すみさん、すみさん、僕わかんねえ。僕もこのジャンルもほんまに、ペタル全開さかいダメよ。
オッケー。じゃあ、バシッときにもう一回行こう。はい、はい、じゃあ、ブライトさん、サイレンス鈴鹿とかけまして。
はい。サイレンス鈴鹿とかけまして、部下の言うことを、シャットアウトしますと解きます。
部下の意見？
意見をシャットアウト
します。シャットアウトすると解きます。すいません。サイレンス鈴鹿と解けまして、部下の意見をシャットアウトすると解きます。その心は？
大差勝ちです。
よっ、金庫賞ってことで。
よ
っ、
なるほどな。
なるほど。
うまいうまい。
いや、そんな褒められるようなレベルではないんですけども。
うん。
もう行きますよ、次。恥ずかしいから。メールいっぱい来てるんで。
はい。
ラジオネーム、ニセタクヤさん。
はい、ありがとうございます。
サイレンス鈴鹿とかけまして、
ほう。
いじめられっ子の席替えと解きます。
はいはいはいはい。その心は。
予後不良にがっかりです。これ、予後不良に。
ああ、予後不良に。
がっかりですってこ
と。なるほど、なるほど。
じゃあ、ちょっと普通の文章のところいきますよ。
はいはいはい、はい。
ブライトさん、タクヤさん、どうも、ニセタクヤです。
はいはいはい。
先週お褒めの言葉いただきありがとうございました。
はい。
シール20枚嬉しいですけども、
うん。
ここに住所書いたりしたら当たり前のように読まれそうなので、
うん。
どこに書くべきか教えてください。書けねえと。謎かけなんですけど、
はい。
思いついたら嫁に判定してもらって、
うん。
OK が出たものをメールしています、だって。さんがいるんですね。拓也さん。
はい。
まあ、東大バレましたかって言いたいんですけど。
ほう。
普通にサラリーマンやってます。では、これからもメールしますのでよろしくお願いしますってことで。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。てか、スリミさんもじゃあやってくださいよ。
お、マジですか。
はい、サイレンス塚で。
じゃあ、いいですよ。
はい。サイレンス塚とかけまして、
皆川健太郎と解きます。
皆川健太郎、ああ、はいはいはい。その心は、
どちらも上村に乗っていました。
ああ、うまいわ。なるほどね。
なんですよ。はい、
スリッチです。
スリッチです。お疲れ様でした
。ああ、うまいわ。
なるほどな。
ね、
あ、すげえな、やっぱり。
み
んなすげえな。
パッとこうワード入れてこうやるだけやから
。上村の言葉ですよね。
うん。
じゃまだどんどんありますね。聞きますよ。
はい、あ、そうなんや。はいはいはい。
ますあります。
これ全部読んでるの？それとも厳選、ある程度厳選、
予選みたいな。いや、もうバンバン読んじゃいます。
なるほど。
はい。ラジオネーム、藤田さん。
はいはい。
ありがとうございます。
はい。
サイレンス塚とかけまして、
ほう。
プロ棋士と解きます。
はいはい、その心は。
見ないでも勝てます。
お
ぉ。綺麗ですね。
はいはいはいはい。
はい。
プロ棋士さんね。はいはいはいはい。
はい。プロ棋士は、将棋を未来でも勝てますからね。そう、未来でも。その中で、その、同じだけで言って、やらせてますからね。うん。
じゃあ次行きます。
はい。
ラジオネームバリアーションさん。
おぉ、来たか。
来たで、ついで。前回ほら、振ったけど結局出せなかった。
はいはいはいはい。
バリさん出してくれましたよ。
ほう。
お疲れ様です。
はい。
僕の天皇賞が木曜日で終了してしまったので、ステファノス外枠入ったからね。
そうだね。
先週の宿題である謎かけを提出しますということで。
はいはい。
じゃあ行きますよ。
はいよ。
サイレンス鈴鹿とかけまして、
うん。
メンクさんと解きます。
おー、その心は？
どちらも鼻にこだわりがあります。メンク
さん。あ、鼻な。はいはいはい。
花屋さんです。
花屋さんね。
お仕事が。お花屋さんなんです、メンクさん。
うんうん。
ってことで、花にこだわりがあるってこと
で。うまいな。やるやんけ。
じゃあ次いきますよ。
はい。
サイレンス鈴鹿とかけまして。
誰？バリちゃん？
バリちゃんです。
あ、日本もあんね。はいはいはい。
2個目、2個目。
はい。
つまらないお笑いライブの客と解きます。
ほうほう、その心は。
どちらも、いい加減2世を待ってます。うん、どちらもいい加減にせよ待ってます。
あ、いい加減、はははははは。
早く終われってことですよね。
なるほどね。
いい加減にせよ。
はいはいはいはい。ツッコミやね。
そうです。で、鈴鹿ではもう2世を待ってると、鈴鹿2世。ということです。ブライトさん的に OK であれば使ってください。
あ、もう全然 OK ですね。
オールカットでも構いません。失礼しますってことで。
はい、ありがとうございました。
はい、カットです。
なんでやねん。
じゃあ、次いきますよ。
はい。
ラジオネーム、ショートックさん。
はあ、はいはいはい。ありがとうございます。
サイレンス鈴鹿とかけまして、
ほう。
初の G1 勝利と解きます。
ほいほい、その心は。
皆、祈りました。
はあ、はいはいはい。
皆祈りました。
はいはいはいはい。うまいね。
はい。
みんなうまいな。なるほどね。
以上ですよ。
はい。
次回のお題、スリミさんからいただきたいんですけど。
次回、
はい。
じゃあ何でしようかな。山内厩舎。
いや、この時期って関係ない。夏とかじゃないの、山内厩舎ですか。
ほう。
山内厩舎。
チアーズとかで出てきた。
チアーズ、ダンス。夏場、ポグ。
山内
厩舎。
藤田とかやね。
山内きぬ舎とかけまして、
はい、
昭和の子供と解きます。
ほう、その心は。
こちらもダサい面子で遊んでます。
なるほどね。
いや、遊んでないんか、ちょっとね、ちょっとずるいんだけど。
まあね、まあ、でも面子、面子はピンクの面子ですから。
あー、なるほどな。
はい、いや、全然出てこないけど。
さあ、どうだろう。じゃあ、山内きぬ舎とかけまして、2010年11年頃の中日の朝音を解きます。
はいはいはい、その心は。
中1ぐらいは当たり前です。
なるほどな。うん、
じゃあ行きましょう。
はい、
はい。山内きゅう舎とかけまして、
はい、
ベジタリアンと解きます。
ほうほう。
ベジタリアンの時はその心は。
山菜が大好きです。
あ、なるほどね。うん、うまいね。
めっちゃうまい。これうまいです。
やるやん。
ありがとうございます。ということで、お披露目したんで、
はい。
もう皆さんレベル上がってきてるんで、
うん。
山内きゅう舎でいいですかね。
いいですね。
じゃ山内きゅう舎で、お題を出したいと思いますんで、
はい。
皆さん投稿お待ちしております。
はい、お待ちします。
ではエンディングのコーナー行きましょうか。
はい、
エムラジ未公開ジングル。
じゃあ新潟直線 1000m とかけまして、
うん、
愛のないと解きます。
おお、その心は。
外に出します。
これオールカットなんやけど、個人的には載せたいね。個人的には載せたいね。もうどうしてもカットなんやけど。
うまく外に出しますとかね。
うん、そうね。
はい。
今日一やね。うん。ただただただ残念なことに放送はできた。非常に残念やけど。
エンディングのコーナー、
イエーイ。
特にやることがないエンディングのコーナーです。
はい、
なんかありますか。特になければこのまま締めますけども。
はい、明日一頭だけちょっと自信のある馬がいるんですけど。
あ、京都11とかは。
ああ、別にそれでもいい。
明日自信のある馬行ってください。
東京の10レース、
はい、
紅葉ステークスですか。
はい。
1600万。
はい。オコレマルーナ。
オコレマルーナ。
はい。
なんで？
最速上がりの V ラインで。
おお。メリエンダは？
メリエンダは別に悪くないと思う。これそんな人気ないでしょ？
そう、ないんですよ。
うん。
プロクリスも強いと思うんですけど。
そうそう、プログレスってあれやな、金髪やな。
はい、ライラプス、ライラプス。
うん、
これ難しいですけどね、買い手が多い印象ですね。
うん、ウィン・フェニックスも買いたいしね。
はい、ということでね、じゃあ、はい、予想も終わりましてね。
はい、
はい。ではお知らせいきたいと思います。
はい、
この番組ではですね、皆さんからメールをお待ちしております。
はい、
はい、そこじゃらじゃら言わない。何気ない日常の話やパーソナリティの質問など、普通のお便りは普通お便りを、575の最後の句がエンディングで終わる川柳を思いついた方はエンディング川柳を、
うん、
そして今回のお題山内きゅう舎とかけましてで始まる謎かけを思いついた方は競馬謎かけを、
うん、
あ、そうだ、エムラジ式そのままの名前やるの忘れてました。これ次回やりましょう、絶対。
あ、はいはいはい。
今回はちょっと締め切りが過ぎちゃったんで。
うん、
はい。そして、メールは番組ブログトップページにメールフォームがありますので、
はい、
そちらからよろしくお願いします。
はい、
メールを採用された方でステッカーの欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
うん。
それではそろそろ別れとしましょう。お相手は野縁ではビークールが好きなブライトと
今日ベルルミエルでコッパみじんされたタクヤと
天下一のおまけにあった睡眠でしました
ありがとうございました。
ありがとうございました。エンディング川柳。
あ、好き。そうかそうか、それが残されてましたね。
パンパンパパパンパンパンパパパン。はい。ということで、はい、まずですね、このコーナーの前にですね、いつ普通お便りいただいたんで紹介します。
はいはい、はいはいはい。
ラジオネームベラレイヤさん。
はいはいはいはい。ありがとうございます。
エムラジの皆さん、こんばん、ワイドサファイア。
あ、いいわ。
いつも楽しみに更新されるのを待ってます。
ありがとうございます。
実は私もエンディング川柳でのブライトさんのピヤーンピヤーンピヤーンピヤーンピヤーンのファンです。あれがないと日曜日が終われない気がしますし、月曜からの激務に耐えられる気がしません。
はいはい、
メンクさんとしっかり、
はい、それ聞いたら月曜日から激務に耐えられるのか。
そうです、これピヤーンピヤーンピヤーンピヤーンピヤーン。この発言も全部エコーかかってますから。メンクさんとしっかり責任を取らせていただきますので、これからもよろしくお願いします。
はい、
やり続けましょう。じゃあそれではさようなら、インクラフト。
ありがとうございました。
ピンパンターピーノということで、
ちゅ
うや、これはミャンマー語でお疲れ様でしたです。
あー、なんかあったな。
ピンパンターピーノがお疲れ様でしたですね。おはようございます、ビンガラデーデイキンバー。
もうええから。
ちなみにバイサーデーがお腹減ったです。
もっとええわ。
みんなもミャンマー語を覚えましょうね。なんで僕はミャンマー語詳しいか教えてあげましょうか。
ほう。
それは一時期ミャンマーの子に恋をしてたからなんですよ。
ほんまに？
ほんまに？ミャンマーの子が一時期好きな時期があって、言葉を覚えたらちょっとなんかうまくいくんじゃないかなみたいな。
なるほどね。
はい、結局今友人で終わってます。
あ、それでも友人なんや。
あ、友人です。友達以上は無理ですもん。
なるほどなるほど。
ピャンピャンピャンピャンピャンピャンピャンみたいな。
はい。
なんかダメな時になるとこの音入れていこうかなみたいな。
なるほどな。
なるほど。あれどうしました？座り？
大丈夫です。
ラジオネーム藤田さん。
はい。
ラーゼンキリ。もうすでに6文字ですけど、
うん、
自分は切られ、エンディング。たけやさんですよこれ。
ラーゼン切り、
自分は切られ関係を。
ああ、なるほどね。
たけやさん、リズム重視で悟るラーゼン切り、お見事でした。
はい、ありがとうございます。
たけゆたかも40代でまだまだ現役ですし、
はい、
手を落とさず新しい人見つけてください。
もちろんやん。全然もちろんもちろん、そんな。
あなたもうすでに一人いるでしょうよ。
そうよ。
じゃあこのラジオカンパケで奥さんに送っときますんで。
なんでやね。
鶴見さん、愛人とかいますか？
なんでやね。
そもそも奥さんがいねえよみたいな。